はい、ありがとうございます。はい、ですね、今、ここは、仙台の三越の上にあるエルパークっていうね、エルパーク仙台っていうんですかの、和室に来ています。これね、今ね、今録音していて、後でねポッドキャストとして流すので、ちょっとポッドキャストを聞いてる人用にもちょっと話をします。それで、これ非常にね気持ちのいい和室があって、それをね2部屋続いて予約することができて、非常に気持ちのいい会場がこの仙台の街の真ん中に出現したっていう、形で、今日もね本当にたくさんの人に来ていただいてます。はい、ですね、ちょっとね結構ね知り合いの人が多いんですけども、全くね初めての人も、ね、いらっしゃるので、私の紹介と、あと、ここの、会の、ね、ちょっと背景とかお話をさせていただいて、今日 の、ね、主題であるマインドフルネスと、いうもののちょっとバックグラウンドと、でもね、今日はそのなんていうか学問的にどうこうって話じゃなくて、 もっとストレートに我々の苦しみに対して、ストレートに効く、ね、マインドフルネスっていう薬、ね、それを紹介します。じゃあなぜそれが効くのか、ね、実はね、ちょっとこれもまたちょっと話していきますけども、今日月曜日ですので、昨日ね日曜日鎌倉のね、大手日曜座談会やったんだけども、最近は本当にね医療と福祉関係の人やが結構いらっしゃるんですよ。それも医療も、もちろん普通の内科とかね外科とかの先生もいらっしゃるんだけど、やっぱり精神的なものですね、精神科医の人もいるけど、あとカウンセラーの人、臨床心理士の人ですね、まさに、このマインドフルネスを、臨床心理の、中で、実際に使っている人たちが本当に来ていただいて、その人たちと本当に非常に非常に現実的なリアルな情報交換ですね。要するに建前としてはこうなってんだけども、実はこうだからこうしまう、どうしたらいいのとか、ね、そういう話を、ね、ガンガンしてます。なので結構ね、私もマインドフルネスが、セラピーの現場で使われている、私セラピストじゃないですよ、私はセラピーやってるわけじゃないんだけども、そのセラピーの現場で使われているその現場のすぐ隣にいるような感じなので、その今どういう感じになっているのかとかね、そこら辺を、今日お話しできたらいいかなと思います。で、昨日もね、これちょっとまた後でゆっくり話しますけど、昨日もね、フラッシュバックについてね、結構面白い実験ができて、フラッシュバックは分かりますかね、過去の嫌な出来事がそのいかにも本当にリアルに今うわっていう蘇ってきちゃう、ね、そういう現象ですよね。例えば誰かが骨事故にあった、ね、その事故の記憶、それが記憶っていう、1年前にそういう記憶にありましたって、遥か遠くの記憶ではなくて、今本当に再び骨事故にあっちゃう、ね、リアルに蘇ってる、それをフラッシュバックと言いますけども、でそういうものに対しても、マインドフルネスが非常に有効なんだ、っていうような話を、結構それを実際にやっているカウンセラーの人たちとですね、お話できたので、ちょっとねそういうことを含めて、今のマインドフルネスが、セラピーの現場で使われている、ちょっとその最前線のあたりの話をね今日はできたらいいかなと思いますね。はい、多分ね、私自身がそういう人たちとちょっとこれからコラボをもうちょっと密接にやっていきたいなと思っていて、でも実際に向こうからもこっちへ来てくれてるので、私の方が向こうへ行って、実際にセラピーの現場どうなってるのかね、 というあたりをね確かめしながら今進んでいるっていう状況ですね。まあ、ただねそれをもうちょっと、大きな文脈に続けながらマインドフルネスってね、そんなの数年前聞いたことないの。なんか最近やたらに仏教の瞑想の中に出てくるし、セラピーの中にも出てくるし、私は普通に心理学勉強してたのに、で心理学勉強してた時5年前に全然聞いたことないのに、なんか最近やたらに東京の方の人たちがやって、それもワークショップあるし、この間学会までやっちゃったしね、日本マインドフルネス学会ですかが早稲田大学を借り場所を借りてやってたし、でもやってもなんか学会とかねセミナーとかも多分この中に心理学関係の人がいらっしゃると思うけども、そういう形で非常に今盛んになっちゃってるんだけど、一体何なのよこの唐突な感じっていうのはあると思うんですよね。ですからそこら辺をね全部、今日整理してお話をして、でしかもフラッシュバックを一発で止める方法ですね、までちょっと踏み込んでいけたらいいかなと思いますね。ですからもうなんていうかな、仏教っていうとねまたなんか仏像を見てとかね、禅寺のお庭を見てとかね、そういうなんかちょっとのんきな話ではなくて、もう本当にリアルなもうトラウマを背負っちゃってる人たち、フラッシュバックでもうガンガン過去の嫌な記憶を蘇っちゃって、もう生活もできなくなっちゃってる人たちね、でそういうリアルな現場にもうダイレクトに効く薬ですねとしての仏教っていうものが、今ようやく始まってる。でそれはもうちょっと皆さんがお寺参りとかで親しんでる仏教とは似ても似つかぬものかもしれないんだけども、それが今の仏教の最前線ですから、ですね、今ねちょうど友達が東京の新宿の紀伊国屋の仏教書コーナーがどうなってるかっていう写真を送ってくれて、レジの近くの、ね、仏教書の一等地ですよね、ところに、ティガルト・ハンシの本と一緒に、まさにそこに並んでいるアップデートと青空の本が並んでいるみたいでね、非常にありがたいですけれども、そうなってますので、多分皆さんが、もしマインドフルネスっていうのは全然ピンとこなくて、まあ、今までちょっと普通のお寺参りとかね、どこそこのお寺の観音様の仏像がいいよねとか、どこそこのお寺の庭がいいよねとかぐらいしか仏教と関わってない人にとってはもう全然想像もつかないような話かもしれないけども、まあ普段もマインドフルネスというのはすでに知っているような人にとっては、まあ多少は馴染みのある話かもしれないですけど、まあそこら辺のね話をちょっとできたらいいかなと思いますね。はい、そんなんでね、じゃあまずねまあ、大体私のことを知ってる人は結構いいんだけど、まあ、でも知らない人もいるので、私はね一方庵の、鎌倉の、ね、一方庵というところで今か、活動を本拠にして、それで、まあ、こんな形で今日仙台とかね、先週は博多行ってたんですけども、とか、その前が名古屋とか京都とか、ね、まず日本全国いろいろ回って、まあ、こういうことをしながら、まあ、基本的には鎌倉でやっていて、で1年に1回だけちょっとインド行くんですけども、まあ、実は今度の金曜日から行って、まあ、全部で9人で行くんですけどね、まあ、そんなんでちょっと時々は海外向けながら、まあ、主に日本国内でやっていて、で鎌倉を根拠にして、ね、やっている、そんな感じですね。で、まあ、私は、まあ、一応瞑想を教えていて、でそれとヨガもね非常に大事だということで、ヨガも一緒になってやっていて、まあ後で、ね、休憩後に やりますけども、東礼子先生が一緒に活動してくれていて、だからヨガと瞑想を一緒にやることをやっています。で、今日もね、大体の流れとしては今から1時間ちょっとぐらいね、お話をさせていただいて、それで一旦ちょっとトイレ休憩をとって、それからちょっと気分を変えてから、まずヨガをねやります。まあヨガといっても、そのいや、そんな私で体硬くとってもヨガなんかできませんっていう心配は一切いらないですね。ヨガっていうと、まあ今柔軟体操だったり美容体操だったりっていうのが一般の人のイメージですけども、もちろん本来のヨガがそんなものであるわけがないね。そんなものがインド人が3000年もわたって柔軟体操していたわけのわけがないじゃないですか。インド人が美容体操していたわけがあるわけがないじゃないですかね。常識的に考えてもね、分かるわけで、まあヨガが美容体操になっちゃったり柔軟体操になっちゃったのは本当にたったここ十数年の話であって、それもう、ね、西洋の影響のもとにそうなっちゃった。だけどそうなると、まあ仙台だろうが東京だろうがヨガクラスっていうのがみんなそんな風だから、ヨガってのはこんなもんなのねとみんな思うかもしれないけども、そんなんてあるわけがない、ね。なので、もうちょっと、ヨガと瞑想っていうのはそんなに切っても切れないような関係になりますので、そういうところからね、今日はまずヨガをやってから瞑想に入る、ね。それをトイレの休憩の後にます、ね。そしてその後ね、話を聞いてヨガをやって瞑想をやってで、それで、せっかくの機会ですので質疑応答を、ね、したいと思います、ね。まあ、今日はね、ちょっと仙台で泊まっていくので、ゆっくり、ね、やりたいと思います、まあ、でもまあ、6時から、ね、そこら6時半ぐらいまでですね、今ちょっと引き上げなきゃいけないと思いますので、ね。ですから、まあ、ゆっくりと、お話ししたいなと思いますね。まあ、なんか一方案の、東北の関係者が、結構半分ぐらい来てらっしゃる、半分みたいな感じし、あとね、新しい人も来てらっしゃるみたいな、そういう感じですね。で、それでこの仙台の会なんですけれども、今ね、岩手の一関の後藤住職が今ね、お話されたけれども、まあ、後藤住職 の、 活動が手合わせっていうね、会社があって、で、そのが、まあ、いろんな活動をされていらっしゃいますね、震災復興のためですね。で、それで後藤さんが今年の春に、鎌倉日本へいらして、でそれで、ちょっと実際遠くの方で何かしませんかって、ね、話があって、で実はね、私は遠くもちろん私にとって非常に大事な場所で、まあ、特に3年前から特にそうなんですけども、毎年6月にですね、もうすでに3回やったんだけれども、2012年と13年と今年の14年とね、福島 の、 裏磐梯の方ですね、五色沼とかもちろんありますけれども、そこからもうちょっと、奥に入ったところに桧原湖っていうね湖があるんですけども、桧原湖のさらに一番北のところに早稲沢温泉っていうね、温泉があって、まあ、そこにの民宿をお借りして、福島リトリートっていうのを、ここ3年続けてやってます、ね。まあ、最初ちょっとねリトリートの目的がちょっと変わってきちゃって、最初はまあ、福島ってねあまりにもちょっといろんな報道があって、福島以外の人が一体どうなっちゃったのかよく分かんない、ね。なので、まあ、とにかく福島行こうよということで、まあ、私の一般の関係の、人が、大阪とか、関東からとかね、まあ、とにかく行って、 で、まあ、そこでちょっと瞑想してみる、ねってことですね。それとあともちろんあのだんだんと遠くの方も落ち着いてきたので、遠くの人自身が、ね瞑想する機会を壊したいということで、まあ、これ連3年連続してやってますよね。多分来年もやろうかなと思ってますけども、ですからね、あの仙台からね、あの福島は近いですので、どうぞ皆さんもあの来年の多分6月、6月の第1か第2ぐらいの週末、木曜日から金曜日、日曜日にかけて3泊4日かな、あの非常に6月のね、ああいう福島の山の中という一番新緑で綺麗なところですので、でまああの辺りになるともう梅雨っていうのはあんま関係なくなっちゃって、まあものすごい快晴になるか、ちょっと雨がわざっと降ってくるか、だけどまたすぐに晴れてて、非常に美しい季節、美しい場所なので、そんなんでね、あの福島に行ってたので、それを知ったあの後藤さんが、じゃあその後、仙台に来ていただけないかということで、でこの間はね、福島に来て次の日 の, あの月曜日 の,、ね、あの夕方に、から、まあ、ここのちょっと和室が取れなかったんでね、セミナールームの方でやって、でまあこういうのはね、やっぱり和室で落ち着いてやりたいので、今回はちょっと和室が取れたのでね。で今日はまあ祝日なので、こうやって午後の時間を皆さんと一緒に過ごすというようなことができました。はい、そんなんでね、ね仙台っていうね、まあ、東北の真ん中の、ね、中心の町で、ね、だったらば東北の方が来やすいと思うので、まあ、でここね三越、ね、仙台駅から、ね、簡単に来れますので、ね、もうこの素晴らしい環境があるので。これを、ね、大事にしていきたいなと思ってます。本当あの、今日もね、あの横浜から本当にさっと来れちゃったんで、あの早くさっていうのを本当に大宮の後はもういきなり仙台っていうのでびっくりしたんですけども、はい、はい、でね、そういうのがあのこの回のバックグラウンドですね。なのでまああの東北のいろんなあの問題をね、いろんな人たちが今一生懸命頑張って解決しようとしている、ね、のは当たり前なんだけども、まあそれをね、あの、社団法人手合わせの方でもいろんな形を、ねやってるみたいですけれども、でこのマインドフルネスっていうのがですね、もう本当にストレートにいろんな痛みに対して、苦しみに対して、聞いているっていうのが、まあ、今世界の、常識になりつつありますね。そうなので、まあ、このマインドフルネスというものを使って、実際に心の痛みですね、まあ、例えばさっきも言いましたフラッシュバックのような、うん、過去の痛みが過去の記憶としてじゃなくて現在のリアルな体験として蘇ってきちゃうような人たちにどう聞くのか、どうすればうまく聞かせられるのかね、のがあるんですけども、でも私が考える限り、まあちょっと私も女性心学とか臨床心理学を専門家として勉強したわけじゃないんだけれども、でも人間の苦しみっていうのは、まあ、仏教の専門なので、まあ、そういう意味では人間の苦しみの専門家でもあるんだけれども、専門家というのはいいんだけども、あのなのでね、でこのマインドフルネスっていうこんなストレートなあの、効く薬っていうのはちょっと考えにくいんですよ。なのでただこれちょっとやっぱり理解してもらえないとこの使い方が多分分かんないだろうから、今日はねマインドフルネスっていうものの、言葉のちょっと、歴史的な流れとか、その言葉は一体何を意味するのかとか、 それからそれがどういうふうに日本に今入りつつあるのかとか、そしてそれが今どういうふうに使われているのかとか、そういう情報をですね、まあ多分あのもうすでに知っている方もいるし、ちょっとうまく整理されていない人もいるでしょうけども、まあ、そういうことをシェアしながら、でしかもなぜマインドフルネスがフラッシュバックに効くのよっていう、ね、話なんだけど、だけどね、まあ、ちょっとその前にあのじゃあフラッシュバックっていうとなんか非常に特殊なあの人の苦しみの種類のように聞こえちゃいますよね。でそれは例えばなんか、非常に特殊な体の病気ってあるじゃないですか、ね、例えば何だろう、まあ、何でもいいですけどパーキンソン病とかね、あの、まあ、パーキンソン病って結構かなり多いですけれども、でもそんなに全員が全員100人中100人がパーキンソン病でないですよね。100人中何人かちょっと知らないですけど、だからそういう、まあ、人数は多いけれども全体のパーセンテージで言えばそれほど誰もがあのかかっている病気ではない、ね、だから例えばここでパーキンソン病の本質と対策について語ってもほとんど多くの人にとってはあのまあそういう人は気の毒だし、まあまあ、そういう、まあ確かに私の友達の一人がそうだからあのその人のためにちょっと有効だから、まあ、聞こうかなっていうぐらいになるけど、まあでもあんまりパーキンソンって私パーキンソン病じゃないしあんまり関係ないんだけどって思うかもしれないですよね。だけどで、まあ、それと同じような感じをフラッシュバックに対して持つと思います、ね、でそうなんだけどこれ全然違っていて、この部屋にいる人全員フラッシュバック持ってます。なんていうと、そんなことないです、私そんなことないですよって、ね、あの言うかもしれないですけども、皆さん1週間前にパートナーと喧嘩したでしょ、してないですかまあいいんだけど、でその時ねえひどいこと言われたじゃないですか、人格を否定するようなことね、否定されるようなこと、まあパートナーでもあるいは上司でもね、誰でもいいんですけど、でそれでこの1週間ムカムカしてた、ね、どうムカムカしてました、簡単ですよね、1週間前のあのパートナー上司投げつけられたあの侮辱の言葉、ね、人格を全面否定するような言葉、それがまるで1週間前に聞いたのと同じように蘇ってくるでしょ。ほらみんなフラッシュバック持ってるじゃないですかね、みんな全員フラッシュバック持ってるでしょ。過去の嫌な出来事を思い出さないなんて人いますか。誰かにひどいこと言われたけどさっと忘れちゃいますってねいないでしょ。まあまあそれがもう忘れちゃいたいからもうまあ今日なんかちょっとむしゃくしゃしたことがあるからじゃあもう酒飲んじゃうとかねっていうのであるけども、でそうやって本当はもうなんていうかな、もうほっといたらなんか本当に蘇ってきちゃうから、それをなんか必死になってもう酒飲んでやるかなんかなんかするかでごまかしちゃってる、でそういうそうこうするにさらにまた嫌なことが起こっちゃってっていう、ね、あの次から次へと変なことばっかり起こっちゃってるので、そんな1週間前にあんなひどいこと言われたことをいちいち思い出してもいられない。だけどもじゃあ本当に1週間前の出来事を乗り越えたかっていうとそうではなくて、1週間前の出来事を3日前に言われたことでごまかしてるっていう、ね、あるいは今日目の前のこの嫌なことでが頭で心がいっぱいになっちゃってごまかしちゃってるっていうのが実際のところですね。ってことはどういうことかっていうと、私らは次から次へと嫌なことが蘇る、 で嫌なことがよみがえるっていうことはどういうことかというと、嫌なことがまるでいかにも今起きているかのようによみがえますよね。皆さんの心の中で起こっているってこと、そういうことじゃないですか、ね、ってことはどういうことですか。簡単ですね。パーキンソン病とかね、そういう特殊な病気だったらば、まあ、私、まあ、気の毒だけども私は関係ないしって、まあ、皆さん言えるんですよ。だけどフラッシュバックとかそういうことになると言えないですよ言えないですよ、こんなことは。でまあそういう我々の人間の苦しみの本質についてちょっとこれからゆっくりとお話ししますけれども、っていうのはそこら辺が分かんないと、マインドフルネスっていう薬の本質、そしてこの薬が何で効くのかっていうこともよく分かんない、ね、だってそれはそうじゃないですかね。体の病気にしたって、この病気の本質はこういうもので、ね、糖尿病っていうのは血糖値が高くなっちゃう、でその結果としてこういういろんな症状が出てしまうのは糖尿病の本質である。だから、その治療法としては血糖値を下げる、ねのが治療の方針である。じゃあ治療血糖値を下げるためにどうしたらいいの。そしたらやっぱりもう食事を根本的に変えなきゃいけない、血糖値が下がるような食事にしていかなきゃいけない。でそれも1日だけじゃなくてずっと何ヶ月も何年にもわたって食事を変えることで、血糖値をだんだん下げていって糖尿病を本当に乗り越えていく、ね、そういうふうに病気を乗り越えるためには病気の本質と、この本質に基づいた治療 方針と、ねそれに合わせた薬とかセラピーとか、ね、っていうものがあるかですね。ということはマインドフルネスというのも全く同じで、マインドフルネスというのが一体どういうものに対して有効なのか、そしてそれがなぜ有効なのかというあたりをきちんと、理解しないと非常に分かんない。でそうなんだけども、これってなんていうのかな、結構難しいことで、でその難しい一つ の原因はみんな結構結局自信がない。自信がないというのはどういう自信がないかっていうと、なんか治せる自信がない。でこれはねしょうがなくて、ね、この世の中、皆さんが普通に新聞読んだり雑誌見たりテレビを見たりいろんな話をして、で、まあ、しょっちゅういろんな情報交換をして、ね、でその皆さん交換する情報の中に、例えば体のね、病気に対するあるいは体の健康に関する情報というのは非常に大量にある、ね、どういうものをしたらいいかとかね、それはもうだってテレビ番組すらなっているわけですよ、ね、だけどこれ本当はおかしくて、皆さん本当に皆さんの苦しみっていうのは体の病気ですか、じゃないですよね。この中に医療関係者いらっしゃるかもしれないですけれども、本当に実際に 病院で働いている看護師さんやセラピストの人やお医者さんたち、まあ、結構その人が大量に私にポンと来るから、まあ、彼らと一度話すし、まあ、私はあんまり病院行かないんだけども、私の両親がもうちょっと高齢なので、まあ、しょっちゅう病院行ったりしているので、まあ、ちょっと私は両親を通じて結構今の医療の現場と福祉の現場をよく知ってるんですけども、でも実際にそこで行われていることはどういうことかといったら、 患者さんは何で苦しんでるかっていうと、病気でなんか苦しんでないですよ。何で苦しんでいるかって言ったら、心の問題で苦しんでるでしょ。ですよね。ただお腹が痛くて苦しいんじゃないじゃないですか、ね、そうじゃなくて、もっと患者さんの医療の現場の患者さんの苦しみっていうのはもう心の苦しみじゃないですか。なんだけども、じゃあその心の苦しみをどう乗り越えたらいいのかっていうのはほとんどない。もう体の、ね、病気の分析から何から、まあ、ものすごく情報があれして、ね、検査して数値がすごくて、ものすごい情報量があって、ね、完璧に血液ちょっとでもね取ったら、もうその血液からとてつもない分析が行われて、ね、この数値が高いからこうしなきゃいけないってものすごい知識量じゃないですか、ね、それに従って看護師さんやお医者さんが動くけれども、でも本当に患者さん本人にとってはそんな数値よりか、今自分が看護師さんに尊厳を持って扱われてニコッと笑ってくれる方がよっぽど大事ですよね。でよっぽどその患者さんの心の苦しみが軽減する。でその結果、まあ、多分病気も良くなるんだろうけど、ってことはどういうことかっていうと、なんというかな、要するに本当の実態とその情報や対策がずれすぎてるんじゃないのって。つまり医学は今とてつもなく発展して、でものすごい精密な検査が今できていて、で本当にすごいことが行われてるんだけども、でもそれはやっぱり生身の人間がだってあって、生身の人間として今苦しんでるのは、そんなもう最先端の、ね、機械を使って検査されたその数値なんていう話ではなくて、もっと単純明快に心の問題ではないの。それは医療の現場、福祉の現場にいる人だったらみんな知ってるはずじゃないですか、ね、だったらばもうちょっとストレートに心の問題を扱った方がはるかにいいんじゃないのっていうのが私の話なんですよ。それは絶対に医療の現場に今いる人たち、福祉の現場にいる人たちは絶対に賛成してくれると思います。もう現場で頑張ってれば頑張ってるほど何が問題なのか、だけども本当の問題が全然そこに光が当たらないで、なんか違うことばっかりに力を注がれちゃって、もういい加減そんなことはやめて、本当の問題にを我々は見ようよ。じゃあ医療の現場で、福祉の現場で何が一体問題なのって言ったら、心以外に他に何かあります？おしめの使い方がおかしいんですか？今おしめとかそんなのすごいですよ本当に、ね、私は血と歯がそうだからもう知ってるけど、ね、今の尿パッドの、ね、あれとかどれほど尿が漏れないようにできてるか、ね、そしてそれが自治体がほとんどタダでもうしてるじゃないですか、ね、まあ、昔だったらもう、ね、クソまみれになってたのが本当に今は気持ちよく、ね、どんどんどんどん足が変えられて気持ちよくなって素晴らしいですよ、ね、だけど、
でもそこに置いてみて。
はい、でそういうことですね。だからそのもう昔だったらね、本当に、この問題大変だったけど、今は本当に 最先端のテクノロジーで最高のニオパッドができて、それを、同時にそんな負担かかんない形でニオパッドが与えられた。だからそういう種類の問題の解決っていうのはもうみんな徹底的にやって、本当にすごいと思うんですよ。だけどもそこでやっぱり取り残されちゃっているのは心の問題で、このその心の問題をどう取り扱っていいのか、だから取り扱うためには心の問題の本質が分かんなきゃいけないわけでですよね。ニオパッドだったら簡単ですよ。ニオして、まあ、こういうふうに漏れちゃうからここをちゃんときちんとやれば漏れないようにできるとかね、まあ、そういうふうにあれして、まあ、本当にもう今すごいレベルのニオパッドが今できてるんですね。だけどそれと同じようにこうやったら尿が漏れちゃうから、こういうふうにここを改善したらもっと最高のおむつができるよねってね、いうような研究は徹底的にしていて素晴らしいんだけども、だけどそれと同じように今心が問題なのよっていうところをもうちょっときちんと研究して、もうちょっとちゃんとした方がはるかにいいんじゃない、もうそろそろそっちに重心を移した方がいいんじゃないのっていうのは、多分福祉や医療の現場で頑張っていればいるほど多分私に賛成してくれると思うんですよね。でそうなんだけども、じゃあまあ、尿パッドは 尿のおむつはいいけども、じゃあその心はどうするの、ね、っていうところで、じゃあ心がの問題はそんな単純な話ではなくなる、ね、だけどもある意味単純でもあるんですよ。よく見てで、それで、お医者さんが、患者さん の苦しみを分析して、ね、やるように、仏教の場合それはどなたがされたかというと、もちろんお釈迦様ですね。お釈迦様だから、お釈迦様っていうのは、まあ、いろんな名前がありますけれども、そのうちの一つが、大医王っていうのかな、キング・オブ・ドクターズっていうものですね、最高の名医である。なんで名医なのか、病気をきちんと本質を分かっている。でしかも、その治療法を与えて、でしかもちゃんと治す。じゃあ心の苦しみの本質って一体何なの？で先ほど、過去の話をしました。皆さんが心が苦しいって言った時にどう苦しいんですか？大体2つですよね。どういう2つかっていうと、過去の嫌なことを思い出して、そして未来を心配して、結構これしかやってないでしょ。他に何かやってますよ他のことねえ、ほら、はい、そんな深刻な顔して、深刻な顔して何やってんですか？2つしかやってないでしょ。苦しいって顔して何やってんですか？またこれ2つですよね。苦しい、ああもう苦しい、嫌だって言いながら何やってるかというと、過去の嫌なことを思い出してそれであの野郎こんなやつを行うって、もうこうやっていろんなことを考えてか、うわ苦しい苦しいって言って何しやってるかっていうと、もう明日のね ミーティングはもう不安でしょうがないとかね、もう1週間後に迫った、ね、入学式が不安でしょうがないとかね、まあ、結局そういうことですね。で、あるいはもうパートナーと明日あれするんだけど、もうどうも、もしかしたらうまくいかなきゃいけないとか、あるいはパートナーが1週間前にあんなこと言われたけども、あれが悔しくてしょうがないとか。ってことはどういうことかっていうと、皆さんがしかめっ面して苦しいっていう表情をして、そういう時に心の中でやってることって2つしかないんですよ。1つはもうすでに起こってしまった過去の出来事をもう一回ほじくり返してるますよね。ほじくり返して、ほじくり返すってことはどういうことかっていうと、その過去の出来事をもう一回再現してますよね。もう一回リプレイしてますよね。よくね、ワイドショーなんかに過去の事件のね、もう一回役者さんが再現するじゃないですか、ね、リプレイ再現ドラマね。だからそれはワイドショーだけがやってるわけではなくて、皆さんが普段頭の中でやっていることですよね。旦那さんにあんなに人格を否定されるようなことを3日前に言われた、ね、でそれをもう悔しくて悔しくて眠れない、悔しくて悔しくて眠れない時に何をやってるかっていうと、この3日前に言われたあの場面が蘇っているだけじゃないですか。でしょ。そしてそれは過去の出来事ですね。そして未来の出来事って何ですか。過去はもうすでに実際に起こったことですね。それは現実のことです。で未来っていうのは、未来まだ未だ来たらずだから、未だ来ていないことを皆さんも勝手に想像しちゃうじゃないですか。未だ来ていないことを想像して、もうほら不安になるでしょ。結局我々がしかめっ面して苦しい苦しいって言いながらやってることっていうのはこの2種類だけです。他のことやってるっていう人誰かいますよねいますか。いないですよ。いたら言ってください。ってことはどういうことですか。なんかちょっと苦しみの本質が見えていないですか。どういうことかというと、我々ははっきり言います、自分で自分を苦しめている。ということはどういうことかっていうと、何かこれも普通はそう思ってないですよね。皆さん絶対そう思ってないです皆さんは何か原因があって自分は苦しいと思ってますよね。その苦しみの原因というのがちゃんとある。これ誰ですか。もうこれは人それぞれね。両親という人多いですよね。母親という人も多いですよね、まあ、特に女性、まあ、女性が娘さんの母親と非常に揉めているというケースは非常に多いです、ね、あるいはパートナーということもあるし、あるいは上司ってこともあるし、あるいは皆さんの中で多分ストーカーに追われちゃってるっていう人もいるかもしれない。で、まあちょっとこれは深刻ですけどね。ストーカーから脅迫メールがガンガン来る、脅迫電話がガンガン来ってくる、ね、嫌なこと仕掛けられちゃってるとかね。でいるか、いるほどいるかもしれない。まあそうなるとちょっと、そうなるとまたちょっと別の、実際に警察で相談していろんな手を打たなきゃいけないけれども、でも、 でも我々は常に、自分の外にある原因、ね、によって苦しんでいると思っている。だけれどもさっきからずっと言っているようにその苦しみ方をよく考え、見ていけばそんなに単純なことは言えない。どういうことかというとどうも自分の頭が勝手に作り上げた私が映画と言っちゃってるんだけども映画によって我々は苦しんでるんではないという話なんですよ。でここが本当にわからないとごめんなさい、マインドフルネスっていうのは意味持たないんですよ実は。ね、だって皆さんが私が苦しんでるのはあの人のせいなんだって思ってる限りマインドフルネスやる意味なんか何もないですよ。でここにいる意味もない。だったらこの自分の苦しみの原因である誰かさんを、ね、警察に訴えればいいし裁判かければいいし損害賠償を請求すればいいし慰謝料を請求すればいいし、ね、復讐すればいいし、ね、だけどもそうではなくてあの人が自分の苦しみの原因だと思ってるけどもじゃあ自分はあの人によってどうやって苦しんでるかっていうとどういうふうに苦しんでられますか。あの人のことばっかり考えてるっていうことで苦しんでるんですよ。ですよね。自分は母親とうまくいってないずっと母親に苦しめられてきたっていう人はどういうふうに苦しんでるかっていうと母親のことばっかり考えてますよね。で母親が登場している映画をがずっとずっとリプレイしている。我々の苦しみはそうじゃないですか、ね、でそれはすでに過去に起こったことです。でもう一つ別の種類の苦しみがあってこれ未来ですね。未来これまだ起こってないことだけども例えば経済的な不安、ね、で経済的な不安っていう時に本当にお金が不安なんですかじゃないですよね。お金っていうものを通して将来自分が破産してしまうそういう映画が今頭に広がっているじゃないですか、ね、健康が不安っていうのはどういうことですか。本当に健康が不安なんですか。そうじゃないですよね。自分が病気になってるってと想像している映画が自分の心の中に広がってるでしょ、ね、ってことはどういうことかっていうと我々が何々が不安何々が心配何々が問題っていうのは全て皆さん勝手に作り上げたフィクションの映画が皆さんの心の中を上映している、ね、だから映画には2種類あります。ノンフィクションの、ノンフィクションの映画とフィクションの映画。で、過去の映画はノンフィクションです。ね。で、未来の映画はフィクションですね。だけども、過去今ノンフィクションって言っちゃったけども、まあ確かに、全部が物語ではなくて、その登場人物っていうのは全て実在の人物。だけどもじゃあそれが本当に客観的なノンフィクションかというとかなり怪しいですよね。これは分かりますし皆さん知ってますよね。例えば夫婦喧嘩っていうのがあるじゃないですか。夫婦喧嘩ってね夫婦喧嘩ね。でその夫婦喧嘩を共通の友人である皆さんが横から聞く、ね、で奥さんは旦那さんを非難するし旦那さんは奥さんを非難する。でその非難も勝手に作り上がったんじゃなくてあなたはこういうことを言ったからこう行為したね全部言う。だけどもそれを聞いている皆さんにとってなんかこの人は 嘘はついてないけれども、なんか物事をすべて歪んで認識しているようにしかそこにないでしょう。でも皆さん全員経験してますよね。つまり我々は絶対に過去のことも本当に客観的になんて記憶なんかしてないですよね。これ分かります？例えば家族のメンバーね、家族のメンバーがある出来事を経験した、でその家族のメンバーが全く同じ記憶を持ってますか？持ってないですよね。例えば父親、母親にの子供が何人かいる、で一緒に何年も暮らしてきたんだから、この兄弟のたくさんいる兄弟がこの母親をどう見るか、もう全く違うじゃないですか、ね、こんなのは皆さんの経験を見れば分かると思います。ということはどういうことかっていうと、我々は過去の出来事も絶対に客観的になんか認識していない。で過去の出来事は確かに現実に起こったことなんだけれども、それを徹底的に歪んで記憶している。そしてその歪んだ記憶を蘇らせているのが我々が過去に苦しむってことの本質ですね。そして未来っていうのはもうすでに、未来はもう未来でまだ全然起こってないんだから、もうこれは勝手に想像しちゃう、ね、でだけど問題に勝手に想像するんだけど、勝手に想像したものっていうのは実にリアルじゃないですか、ね、ですか。この2つをどれだけ理解できるかなんですよ。でこの2つ、まあ今日ね、このエルパークの和室にいらっしゃるね、今日ね、文化の日で、ね、わざわざここにいらっしゃるっていうことは、もうすでに皆さん、まあ今日の主題がマインドフルネスっていうことなので、マインドフルネスっていう言葉に惹かれて今日皆さんここにいらしたっていうことは、もうすでにね、皆さんの中に何かが働き始めている。どういう何かかっていうと、どうも自分の苦しみの本質っていうのは私が今言ったようなことなんではないかなっていうことをうっすらと感じていらっしゃると思います。で感じていなかったらマインドフルネスは全く意味持ちません、ね、私はとんでもない母親がいて、はい、とんでもない母親のために今苦しんでますっていう言うんだったら、そう、皆さんがそう主張するんだったらば、そこにはマインドフルネスが入り込む余地は一切ないです。もし私の問題は要するにお金が問題なのよっていう言うんだったらば、そこにマインドフルネスが入り込む余地は一切ないです。だけども、でももし皆さんが自分は健康が問題だとずっと思ってきたけれども、よく考えていくと健康が問題なんではなくて、健康について心配することが問題なんだっていう風なのが見えてきたら、ちょっとはチャンスがあるんですよ。どうですかね、健康が問題なんだということと健康について心配することが問題なんだということの区別つきますか？どうですかね、健康について心配するってことはどういうことですか？もう健康が問題になるっていうのはもう未来のことですよね。その未来の皆さんが今なんか病気になっちゃう、ね、自分が病気になった姿を想像している。だけどその未来っていうのはまだ起こってないわけで、要するにフィクションを勝手に自分の頭の中で作り上げちゃってる、ね、ってことは健康が問題なんではなくて、そういうフィクションを頭の中で作り上げちゃって、その作り上げた、まあ、私は映画と呼んでるけども、その映画によって自分が苦しんでるっていうのは本当に見えますか？これが見えないとマインドフルネスっていうのは理解できないです。だけどこれを本当に 見ていくにはちょっとね心が冷静にならないとちょっと無理なんですよ、ね、はい。じゃあそうなってきて、じゃあマインドフルネス、じゃあそういうものに対してマインドフルネスっていうのが有効だっていうのはどういうことですか。過去に実際に起こったことを今頭の中でリプレイする。だけどもその過去に実際に起こったことが客観的にそのままリプレイしているわけじゃなくて、かなり歪めてリプレイしている、ね、そして未来に関しては、未来というのはまだ全然起こってないんだから、もうそれは勝手にあのフィクションを作っちゃって、それによって苦しんでいる、ね、受験生がもう自分は入学試験絶対落ちる、その落ちる姿がまざまざと見えてきちゃって、でそれでもう落ち込んじゃって、もうダメだと思って、それで勉強が手につかなくて、で本当に勉強手につかないから本当に落ちるってねでその人はいるっていう未来を本当に予想したのかって、そうじゃないですよね。勝手に頭の中で作り上げちゃって、で勝手に勉強が手につかなくなっちゃって、で勝手に試験落ちたってだけじゃないですか。ってことはどういうことかっていうと、我々を苦しめているのは、皆さんを苦しめているのは他ならない、はっきり言いますよ、皆さんを苦しめているのは皆さんの心です。それ以外にありえない。これが皆さんの苦しみの本質です、ね。ある人がね、非常に激しい胃の痛みを感じて、もう耐えきれないと、でそれで病院に行って、先生胃が痛いんですって言ってね、そうか、じゃあ胃薬をあげましょうって言ってね、でそのうちに戻って胃薬を一生懸命飲んで、だけども全然胃の痛みが減らない。どうしたらいいの、あの先生に言ってもダメだから、ちょっともうちょっと別の先生に、先生あの胃の痛みをね あったんで胃薬をもらって今飲んだんだけど全然効かないんですよね。それでよく調べてみたら、胃腸が問題ではなくて胆石が問題だった、ね、胆石が、胆管のところに詰まっちゃって、それが非常に激しい痛みを起こしてということが分かって、はい、じゃあもうちょっと内視鏡でというか、ね、お腹に穴を開けてというか、で手術して、そしたらもちろんきれいに痛みがなくなる。そのことでもしょっちゅうありますよね。つまり本当の痛みの本質が、原因が分からない限り痛みはなくなる。で痛みの本質を誤解している限り絶対に病気は治らない。のと同じで、我々の本当の苦しみの原因が他の何者でもなくて自分の心なんだということが、そこが分かんない限り何も始まらないんですよ、ね。つまり今日マインドフルネスっていうのは、まあ、これ治療法みたいなものです、薬みたいなものです、ね。ってことはマインドフルネスっていう薬をあの利用する、まあ、薬を、ね、使う、マインドフルネスっていう治療法を、まあ、今から使う。だけどもその、マインドフルネスっていう治療法を使う前提条件があって、でそれは、その苦しみの本質っていうのが実は、自分の心そのものだったっていうことですね。 いや自分の心そのものが苦しみを生んでいるというのをまず解説しました。過去について未来についていいですか。でこれはこういう話聞いてどうですかね。いやそんなことないって思うかもしれない。だけどこれってなんか希望が湧いてきませんか。こっちの方が希望湧きますよなぜかっていうと、だって自分の心ではない何か客観的に存在するものが自分の苦しみの原因だったらば、ちょっとなかなかちょっと難しくないですか。だけどももうなんか自分の外にある何がもう関係ない、全ての原因が自分の心そのものだったってなったら、なんとかなりそうな気しませんつまり少なくとも自分のね、自分の届く範囲の中に原因があるってことじゃないですか。自分の手が届かないようなところに原因があるんだったらばどうしようもないですよね。安倍内閣が悪いんだったらば、安倍内閣が総辞職しない限り自分はね幸せになれないっていうんだったらば、なんか政治運動でもするしかないし、で安倍さんが首相を辞めるまで三沢さんのいじめな生活はいくらでも続いていく。で安倍さんがいつ首相を辞めるかどうかそんなのわかんない。だから皆さんが幸せになれるか不幸せかが続くかは他人次第。だけど今どうも自分の心が問題なんだよねってなったら、もう安倍内閣が続こうかつまりか前は関係ないし、ね、職場の上司がどうしようか関係ないし、ね、親がどうこうのも関係ないし、ってことはもう要するに自分の手が届く範囲の中に少なくともこの原因とおぼしきものを少なくとも抑え込んだって話にならないですか、ね、そうするとなんか自分の人生を自分の手でどうにかできそうな見通し立たないですか。もしそうじゃなかったら自分の人生っていうのはいつもなんか他人がコントロールすることになっちゃいますよ。なんか自分の人生ってなんか運任せになっちゃいますよ。あるいは自分の人生が次の選挙の結果次第になるとかね、だったらちょっとあまりに危ういじゃないですか、ね、次の選挙の結果も関係ないし、職場の上司がどうこうっていうのは関係ないし、パートナーがどうこうっていうのは関係ないし、でも全てがもう自分の心をのだったらば、その心をどうにかすればいいってなったらば、なんとなく自分の人生のコントロールが効きそうじゃないですか、ね、でそこまで来て、はい、じゃあ、じゃあそれを認めます、ね、私を苦しめていたのは私の心である、まあ、じゃあそれを認めましょう、ね、そして私の心はどういうふうに私を苦しめていたのか、ね、過去について、過去が蘇るんではなくて、非常に歪んで認知された過去が蘇るわけね。それと未来も勝手に想像した未来が何回も何回も自分の心に入ると。これが我々の苦しみの本質でしょ。ですか。で、あるんだったらばどうしたらいいの。一方は過去に、一方は未来に心いっちゃってるでしょ。で、それが両方とも苦しかった。だったら過去でもない未来でもないっていうのはどこですか。現在ですね。現在です、ね、ってことは皆さんの心が皆さんを苦しめていた時に、皆さんの心は2つの場所にしか行ってなくて、過去か未来か。ってことはどういうことかっていうと、皆さんの苦しみは実は過去か未来にしかない。これすごくないですか。そしてそれにはじゃあ過去か未来にしか苦しみがないって言うんだったらば、苦しみのない場所ってどこなのって言ったら現在ですね。 だけども現在っていうと、ちょっと待って、現在に苦しみなんて、そんなこんなことないですよ。ね、自分はパートナーとうまくいってないのはいつも現在なんだし、ね、親とうまくいってないのはいつも現在なんだし、現在は苦しいですよって。だけどそんなことないですよ。親とうまくいってない。現在うまくいってないって大雑把な話ではなくて、親とどううまくいってないかをよく見れば、皆さんは絶対に親について自分の過去における親と未来における親のこの2つで苦しんでいる。皆さんは絶対に現在の親とは苦しむことはありえないです。これはよく見ない限り見えないですね。っていうか、これをが分からないとマインドフルネスというのはピンとこないです。ですか？はい、じゃあここまで来て、いよいよ、あ、そうか、自分のこの激しい痛みは胆石だったのねっていうのが分かって初めて、じゃあこの胆石どうしたらいいの？ね、内視鏡を使って取り出すのか、それともお腹に穴を開けて取り出すのか、ね、あるいは何かの薬を使って溶かしちゃうのか、いろんな手立てがあるわけね。ですか？それと同じように、我々の心は過去か未来でしか苦しんでないとなったらば、現在にいればいいって話になるでしょ。そしてじゃあどうやって現在にいれるの。でここまで来てようやく我々はマインドフルネスっていうことを問題になりますね。でマインドフルネスって一体何でしたっけ。まあ大体2つの定義があって、まあこの過去や現在ではなくて、あ、ごめんな、過去や未来ではなくて現在にとどまるってこと、そして現在にとどまって、現在に何が起こっているかを客観的に見ることね。普通皆さんがちょっとでもマインドフルネスに行ってマインドフルネス療法とか何とかマインドフルネス瞑想とかとかをやったときに、普通受ける説明っていうのはこの2つですね。現在プレゼントモメントっていうことと、それからそれを客観的に観察すること、ね、だけどこの2つを普通に聞いて皆さん分かりました？現在にとどまる、物事をなんか客観的に観察する、なんか分かってるで分かってるんで、分かってるの分かってないんだからよく分かんないじゃないですか。いや、この説明は、ね、あまりにもちょっとあまりにも肝心なところを飛ばしちゃっている。で、私が今までずっと説明したことのように、我々の心の苦しみの原因は我々の心である。そして我々の心っていうのは過去とか未来に行くことで苦しんでいるってことが分かって、それで初めて、だから現在にいなきゃいけない、そしてでしょ、そして現在を客観的に観察するってことはどういうことですか。なぜそれが大事なの。もう簡単ですね。過去とか未来へ行かないためです。つまり皆さんが現在を、現在にとどまって現在を観察してないと、皆さんどうせ過去に行っちゃうんですよ。どうせ皆さん未来へ行っちゃうんですよ、ね、そして過去か未来へ行くことが皆さんの苦しみの本質だったわけ ね。そして過去へ行っちゃって過去の記憶が蘇る、そしてそれがあまりにも激しく蘇るのをもう臨床心理学や、ね、精神医学の用語で使えばフラッシュバックになるんだけども、フラッシュバックっていうのは、まあ、フラッシュバックで本当に病的にフラッシュバックになって、もう実際に日常生活ができないとなる か、それともまあ日常生活はできるんだけども過去の嫌なことはしょっちゅう蘇るっていうレベルかね。その程度は、程度の差は確かにあって、その程度の差もものすごく大事だけれども、でも本質は同じですね。ですね。だから、この過去に行くんではなくて現在に留まるっていうことがどれほど大事かもよくわかるかなと思います。いいですかね。そしてこの現在に留まるためにどうしたらいいの、放っておいたら皆さんの心は過去に行っちゃうか現在、未来に行ってしまう。だから今この未来、現在に留まってプレゼントモメントにも留まって今この瞬間を観察し続ける、これだけが我々が過去や未来へ行かないための方法です。それがマインドフルネスですね。そして、そのマインドフルネスのその、現在を観察するっていう時にもう一つ大事な要素があって、好き嫌いなしにとか判断なしにっていうのが、普通言われます、ね、じゃあなぜそういう好き嫌いなしにとか判断せずにっていうのが大事なの。簡単なんですよこれも皆さんは過去が現、過去が未来へ行ってしまった、なぜ。だけど過去が未来へ行ったそのもう一つ前の原因があって、なぜ原因があるか、あるかというと、皆さんは現在を受け入れなかった。現在に対して嫌だって思いがあった。好きとか嫌いっていうことはどういうことかというと、何かいいものを好きと思う、何か嫌なものを嫌だと思う、それは両方ともその結果として現在から外れていってしまう。わかりますか。つまりその現在から外れて嫌だって言った途端に好きだって言ったら、好きっていうのも何か追いかけることでしょ、嫌だっていうことも何か逃げることでしょ。だから両方とも現在から逃げる、現在から外れてしまうんですよ。でそこで皆さんはどちらかね、過去か未来へ行ってしまった。つまり話を元に戻すと、整理すると、まあもともと我々は現在にいたわけですよ、ね、最初から過去が未来に行ってるわけじゃなくて、その現在にいて、その現在に対して、まあ、ところで何かに対して好きと追いかけていったり、嫌だと言って逃げていったり、でそうすることによって我々は過去とか未来へ行ってしまった。そして過去の記憶がガンガン蘇ってくるか、未来のが勝手に作ったのが何か、そうしてどんどんどんどん我々の心は過去と未来へのどちらかへ行ってしまって、すっかり現在を忘れてしまう。そして我々の苦しみの本質は過去と未来へ行ってしまったということですね。ってことは、それを全部もう一回逆にするにはどうしたらいいかというと、現在に戻ってくること、そして現在に戻ってくるだけじゃなくて、この現在において好き嫌いっていうのを落とすことですね。なぜ好き嫌いって言った途端に我々は現在から外れちゃったから。だからマインドフルネスっていうものの本質は現在にとどまって好き嫌いって言わないこと。でこれはマインドフルネスの定義、どなたもおっしゃることです。だけどどうもそのなぜプレゼントモメントが大事なのか、なぜ判断しないことが大事なのか、なんかどうもいまいち説明ないんだけども、まあ私の今ずっとやってきた説明でだいたいわかるかなと思いますね。そしたらフラッシュバックにマインドフルネスが有効だっていうのもわかりますよね。フラッシュバック、まあ本当、日常生活ができないぐらい非常に激しいフラッシュバック、 と日常生活はできるけれどもやっぱり過去のことが蘇ってきてしまうというね、非常に穏やかな下りは、まあ、多少の差はあって、まあ、一つはもう既に日常生活できない、一つはなんとか日常生活やってるね、あるけれども、でも本質としては同じだから、それに対する唯一の治療法っていうのは現在にとどまること。そしてその現在にとどまるために何をしたらいいの、でマインドフルネスなんだけど、マインドフルネスのためにやっぱりね、あのマインドフルネスの対象が必要になってきます。でそれが、この後やりますけれども、体の、感覚をマインドフルに感じること、あるいは、吸うこと吐くこと、ね、呼吸をマインドフルに感じること、あるいは自分が歩いていることに、歩いている時に歩いていることに気がつくこと、あるいは自分が物を食べている時に自分が今、食べているということに気がつくこと。だから全ての行住坐が、ね、歩くこと、立ち止まること、座ること、そしてまあ寝ることもね、あるいはその日常の全ての行為に、今自分がやっている行為に完全に気がつくこと、ね、そうすることによって自分は過去にも未来にも行かない、そしてこの現在も好き嫌いって言わない。なぜ好き嫌いっていうところが、まさにそこから我々は現在から外れて過去が未来へ行ってしまったからですね。でそれが、これがマインドフルネストレーニングの本質です。そしてこれが我々の心の苦しみを乗り越えていく本質、ね、だから、まあ、あのもちろんね、後藤さんはあの、震災の、ね、悲しみを乗り越える、でもちろんその通りです、ね、震災によってとてもない量の悲しみが生まれた、その通りなんだけど、だけどもちろん震災によって生まれた悲しみだけではなくて、人間っていうものが背負い込まなきゃいけない苦しみや悲しみ、全てですね、それの本質が過去や未来へ心が飛んでいってしまうことなんだ。そしてそれが自分を苦しめた、そういう自分の心が自分を苦しめている。だから、震災の苦しみを乗り越えることも、震災とは関係ない苦しみを乗り越えることも全部同じで、そしてそれがもう日常生活もできないほど非常に激しい、段階にまで達した苦しみも、まあ、日常生活は何とかできるんだけども、アップアップ状態の苦しみもね、昨日もある人が言ってたんだけども、まあ、その人は、まあ、普通に社会生活を送って、まあ、会社員としてやっている。だけども、まあ、月曜日から金曜日まで一生懸命会社で働いて、でそれで日曜日になって瞑想会に来る、ね、で自分にとって月曜日から金曜日までの会社での働きっていうのはある意味救いになっている。なぜかというと、月曜日から金曜日まではもうとにかく会社員として、まあ、とにかく仕事があって目の前の仕事をとにかくこう やんなきゃいけない。でそうすることによっていろんなことを忘れることができるという。もし自分が暇で何もやること必要がなくてなかったら、どうせ自分の心はいろんなものをどんどんどんどん作り上げていってしまう。で作り上げていったものによって自分は苦しむことになるだろう。でも幸いなことに今自分は会社員としてやんなきゃいけないこと山ほどあるから、もうそんなことをせずに済んだ、ね、だけどもそれはまあいい面もあるけども悪い面もあって、やっぱりそれだと本当の意味でまだ自分に戻って現在戻ってきてないからですね。ですか、だからまとめると、我々の苦しみの本質っていうのは我々の心が過去か未来へ行ってしまうことなんだ。 だから苦しみを乗り越えるってことは現在にとどまるってこと で、その現在にとどまる一番本質なことは好き嫌いっていう判断を手放しにして、で現在をただ現在として受け入れて、そこにとどまって、そしてそこで今何が起こっているかを観察する、それが例えば体の感覚であったり、息を吸っていること、吐いていることであったり、自分が今歩いていることであったり、自分が今お茶を、ね、飲んでいることであったり、ね、自分は今ご飯を食べて、自分の奥歯がそのご飯を噛み砕いている様であったり、あるいはヨガをやってある、ね、ポーズをとって、そのポーズをに気がついていることであったり、ね、そうすることですね。そうするときに、我々は今まで、ね、その、過去や未来へ行ってしまった心、それがようやく現在に戻ってきて、ね、でその時にようやく我々の悪夢は終わる、悲しみも終わるし苦しみも終わる、ね、でその時に我々はそのずっと、苦しみを自分を作っていたものですね、そういう働きがあるんだけども、でそしてそれを自分だと思ってたんだけども、でもそれがどうも自分ではないことに気がついてくる、ね、でそれがですね、まあ青空としての私、ね、今までは青空としての私の反対は雲としての私なんだけども、雲っていうそういう形があるものですね、それを自分だと思っていたんだけども、そういうものが全部落ちたところで青空が見えてくる、ね、まあ、ちょっと青空についてはね、私も他のところで、散々喋っているから、まあ、それを聞いてもらえればいいんですけども、今日はねとにかくマインドフルネスっていうのがなんで人間の苦しみを救うことができるのかっていう、その基本の基本についてお話ししました。でそしてじゃあこれはね、じゃあどこから来たのよ、マインドフルネスって英語だけども何これはどっかアメリカ生まれの話なのって言うんだけど、まあマインドフルネスそのものはアメリカ生まれなんだけど、だけどそれはもともとはどこにあったかっていうと、もちろん仏教にあって、でマインドフルネスっていうのは英語でしょ、でそれは何の翻訳かっていうと、サティっていうねパーリー語の翻訳です、ね、で、パーリー語のサティっていう言葉が、英語としてマインドフルネスっていうふうに翻訳をされました。そしてそれが、このアメリカで、の人たちが、まあ、このサティっていうことを、仏教の中で勉強していくと、これは非常にそのままセラピーとして使える、人間の苦しみを解決することができる、軽減することができるっていうことを発見して、だったらもうちょっと宗教の文脈とは関係なしにもうセラピーの文脈に入れちゃうね、っていう運動がここ20年ぐらいあって、でそれで、マインドフルネスベースですね、マインドフルネスに基づいた、セラピーっていうのが、ここ十数年の間に爆発的に、アメリカを中心として広がっている、でそしてそれが、ここ数年の間に日本にようやく到着して、まあ、もちろんね知ってる人は もっと前から知ってたんだけども、ようやくいろんな学会だとかねセミナーだとかが盛んに行われるぐらいになったのはここ数年のことですね。 で、そしてそれを今日本のセラピストの人たちが、アメリカから来た非常に、効果の上がるセラピーとして受け入れて、でそれを、まあ、今盛んにやり始めた。で私が知っている昨日も来てたいらしたんだけども、そういうあの診療室ですね、あのクリニックですね、の中でこのマインドトレーニングに基づいた診療法を今ようやくやり始めたというところなんですよ。だけどもまあもともとそういうふうにして今怒涛のようにマインドフィネスがセラピーの文脈で入ってきちゃってるんだけども、でもそのマインドフィネスに基づいたセラピーを作った人たちねっていうのは、じゃあどこからそれを来たかっていうと、あの勉強したかっていうと、もちろんさっき言ったようにサーティっていう、パーリー語、ね、つまり仏教の瞑想をすることでね、このサティっていうのがここまで強い力を持つのか、ここまで強く人間の苦しみを根本的に癒すことができるのかってことに気がついた。でそれで、なったわけですね。でまあそうなんだけども、まあ、あの実はもう時期ちょっとやめますけども、実はね、今先々週かな、あのマインドフィネス学会というのが早稲田大学で行われて、でいろんなこの今のマインドフィネス現状について話したんだけども、その時ね、私の対談相手である藤田一生さんが、まあ、彼は東大の心理学を勉強した人なんだけども、でもちょっと今流行のマインドフィネスっていうのはそのサティね、もともとの言語であるサティの全てではないよね、もっと豊かなものがサティの中にはあるんじゃないの、その一部しかまだマインドフルネスっていう形で行われてないんじゃないのというのあの問題提起をしたんだけども、私もそう思います、ね、あつまりあのもう一回あの解説するとマインドフルネスのオリジンですね、もともとのソースはサティっていうパーリー語ね、パーリー語というのは、お釈迦様が使われていた言葉にかなり近いと言われている言葉ですね、インドの昔の言葉、サンスクリットの親戚ですけど、ね、があって、でそれがマインドフィネスというふうに翻訳されて、それがアメリカのセラピーの現場に、そして今日本のセラピーの現場に流れ込んでいる、ね、でそうなんだけども、サティイコールマインドフィネスとは必ずしも言えなくて、サティっていう言葉が持っていたもっと豊かなものの一部しか翻訳されていないんじゃないの。で、マインドフルネスっていうふうに翻訳されたときにされなかった部分がもっとあるんじゃないのって、ね、言うんですけども、それはその通りですね。でそれで、まあ、私が今青空としての私っていうことで強調しているのは、青空としての私っていうものを自覚しない限り、現在にとどまることはできないっていうようなことになる。ちょっとこれはまた別のサブジェクトになるからまたあの次回やりますけども、今日はねあのそういうふうに人間の苦しみの本質っていうのは現在からプレゼントモメントから外れたことになる。だから逆に言うと現在にとどまることが人間の苦しみを解決することだった、ね、それがフラッシュバックだろうがトラウマだろうが、トラウマだと同じじゃないですか。トラウマっていうのは過去のトラウマがっていうのはどういうことですか。過去のある映画が何回も何回もリプレイするという、それだけのことですね。だからトラウマに苦しんでるわけじゃなくて過去の映画に苦しんでるから、だからそれから唯一の方法、逃れる唯一の方法というのは現在とどまること。だからマインドフルネスっていうことによってトラウマもフラッシュバックも不安神経症もね、すべて解決できる。震災で受けた悲しみも そういうことになります。ですか？はい、いや、まあね、一応ここがあの理論としてはそうなんだけども、じゃあどうやったら本当にそんな現在にとどまることができるの？ね。じゃあとどまった時にどういう世界が開かれるのって、これはもうやってもらうしかないです。こういうことについて、まあ後でディスカッションしますけども、今ディスカッションはしたくないんですよ、ね、今はただ皆さん頭で考えてるだけだから。でそれよりか、あの一応自分の苦しみっていうのは過去か現在にし、過去か未来にしか存在しなくて、現在には存在していないんだっていうことを直接にちょっと体験してもらいます。まずね、それには体から入るのがとにかく一番で、ね、ですので、それにはね、あの体はもちろん、インドのヨーガっていう伝統がもう何千年にわたって徹底的にやってるんですよ、ね、で、幸いどこか横浜か東先生来てますので、ね、ちょっと休憩を取ってから、まずヨーガで続けて、もうそのまま続けて瞑想に入ります、ね、でその後ちょっと質疑応答にしたいと思います、ね、はい、じゃあ最後にね、ちょっともう一回、鐘の音に、耳を澄ませてください。